今回の築土鉱木ノートではゲストに早稲田大学機関理工学部情報理工学科の山口はじめさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゲストがいらっしゃる回では恒例となってまいりましたけれども、はい、まずはどんなことをされているかをお聞きしたいと思います。
はい、大きく2つあります。1つは大学の関連しますが、研究ですよね、
うん、
データサイエンスの研究をしています。はい、特に、基礎研究ではなくて応用研究と呼ばれる、うん、こういう業界のデータをこんな風に使いたいんだけど、そこに向けてどんな手法が使えるかなというようなところの研究を、しています。で、特に僕が今やってる研究というのは広告業界に向けてなんですよね。はいはい、じゃあその業界の中でどんな研究をしてるかというと、あるインターネット広告代理店さんとの共同研究というところで、その企業が持つですね、広告を流して、そこに対してどんなリアクションが、要は見たユーザーさんがどんなリアクションがあったかって全部こうデータに持っているんですよね。でそれを、こんなデータがあるんだけれども、それに対してよりこのインターネット広告代理店になるので、依頼されている広告主さんがいるわけですけど、その広告主さんのその製品だったりを売り上げつなげていくためのこう予測できるモデルを作りたいみたいな依頼があって、それに向けてじゃあどういう形のこう手法が取り得るだろうかっていうところを研究をしているというのが一つです。で、もう一つがデータクトという名前で、一般社団法人でやってるんですが、事実上の学生団体として、データマーケティングコンサル事業というのをやっています。はい、で具体的にも例えば事例を踏まえてお伝えすると、ある例えばミートボールショップの専門店、個人経営されてるショップだったりっていうところのこうデータに興味があるんだけれども、どんな風にデータを貯めていってで、それをじゃあどんな形で活用できるのかがわからないので、ぜひ学生、僕を含めた学生さんの知恵をお借りして、ちょっとこうファーストステップとして始めてみたいみたいな、お客さんと一緒にこう、そこの売上向上に向けて、サービス提供させてもらっています、はい、大きく2つですね。
そのいわゆるデータ活用というと、AI、人工知能だとか、最近だと機械学習とか、流行りというか、そのよく聞くようになりましたけれども、こうちょっと難しそうというか、敷居が高くて、その大きなオフィスでこのデータ分析専門の人がいるような会社さんだけがやってるのかなみたいなイメージもちょっとあったりはするんですけれども、そういった他の事例みたいなものもあるんですかね。
あ、そうですね、都市部だったりそういう、こう大きな企業さんでしかそういう、こう、何でしょう、知恵を持っていないイメージを持たれるのもしかりで、ただ意外とそういう敷居の高いところ以外にもあります、でそれこそ僕らみたいな学生で取り組んでいるっていうケースなんかもまさに一つそうですし、それが例えばじゃあ地域っていう軸でお話しすると、東京に限らず例えば地方でもあったりします、僕の出身が三重県なんですけれども、つい先日帰省のついでにですね、伊勢神宮の方に行ってきまして、伊勢神宮におかげ横丁がありますよね、いろんなお土産屋さんがずらーっと特産品販売してるような、店舗がずらーっと並んでますけど、あるその中の店舗の一つはですね、そういう AI だったり機械学習で今こうバズワードとされているようなものの取り組みでこうすごい成果を上げてたりするんですよね。具体的にはじゃあ何してるのっていうと、店内のですね、天井についてるような監視カメラですよね、カメラの映像をもとに、そこから取れるデータ、ありとあらゆるデータを駆使して、お店の売上向上に向けて取り組んでますと。で、具体的には例えばどんなお客さんがそもそも店の前を通っているのか、
お店に入るより前にそもそも通ってるっていう状態からってことですね、
からですね、なのでその通りに一体どんなお客さん、どんな人が通っているのかとか、じゃあその中でどんなお客さんが来店するのかっていうところだったり、来店したお客さんも一体店内でどういうこう回り方をされているのかっていうところの全部データを取って、いろんな活用の仕方があります。 一つはその店内のお客さん、一体じゃ男性が多いのか女性が多いのかもしかりですし、どのぐらいの年代の方が来るのか、で来店時もこう友達と2人で来ているなのか1人で来るなのか、はたまた家族で来るのかなどなど、そういうのも画像をもとにデータ取れるわけですけど、一体どんな人が今現状うちの店に来てるんだろうかというところを踏まえて、あ、じゃあこんなお客さんが多いし、今後自分たちのこう店舗としてもこういうお客さんに自分たちの持っているものを提供したいよねってなった時に、じゃあそれをどうしようかというところで、じゃあ例えば女性の20代の方がよく来ますと、それもこう友人観光客のような20代女性がよく来ますってなった時には、あ、じゃあ女性にこう受けのいいような、いわゆるインスタ映えみたいなところを狙って商品のそのパッケージをちょっと可愛くしてみたりとか、こう写真撮るスポットになるようなものを作ってみたりとかっていう形のこう施策に出して、実際にこう取り組まれてたりもありますね。非常にこう展望をいろいろ想像できるようなふうには僕も思いますね。はい、で2つ目に、あの在庫管理という観点でもこういうデータって使えるんですよね。具体的には、あの要はお客さん、どれだけのお客さんがどの時期、どういう天気で入ってくるのかっていう予測がこうデータ、それだけのデータがたまって予測できるようになると、じゃあこの来週1週間はこのぐらいのお客さんが来るっていうふうに見込まれるってなった時に、あ、じゃあ在庫、その仕入れはこのぐらいでいいんじゃないかという形で、あのこう無駄のない仕入れができるようになるんですよね。そうするとお店としての、支出も、あの必要以上な部分をカットして、仕入れできるようになったりっていうのもありますと、そうなってくると売り上げを上げるだけでなく、こうお店と運営していく上でのコストカットみたいなところにもつながるので、結果として利益が増えたりっていうことがあったりします。であの先ほどちょっとこう具体的に調べてみたんですけど、あのそのお店では売り上げが4倍になってまして、で利益率が10倍だと、で結果として何が起こるかというと、そこで働かれている従業員さんへの給料がですね、平均でですよ、5万円月アップするようになったと。
おー、すごい。
なんともお店としても嬉しいし、従業員さんとしても嬉しいしという状況ができていますね。
お客さんにその望むものを提供できるっていうことで、お客さん側としても嬉しいですよね。今までだと在庫管理っていうのはコンビニとかスーパーとか大手のチェーンみたいなところだと結構活用されているっていうのは聞いたことがあったりしたんですけれども、小さなというか1店舗しかないようなところでも自分が持ってるデータっていうのをうまく使えれば、そういった在庫管理であったりとか売上のアップまでつなげていけるっていうことですね。
そうですね、その非常にいい事例かなというふうに思いますね。
今店舗の話なんかをしていただいたんですけれども、今治でもそういった動きって可能ですかね？
大いに可能かなと思います、それこそ僕たちのような学生がそういう取り組みをしているっていう文脈に絡めると、愛媛大学さんなんかでもそういうデータサイエンスのこう教育拠点があったりするようなので、そういう学生と取り組むっていう形でこう第一歩を始めることも、可能性として大いにあるかなというふうに思いますね。
最初のところでデータだと難しそうだったりとか、そういうような話をしましたけれども、自分の店舗だったり学生の立場だったり、そういったところ、身近なところから進めていくこともできるっていうことですね。
そうですね、データがいろんな形で、活用されてますよと、これまで話してきましたけど、あのポイントは何かというと、つまりデータを持っていること自体にも価値があるんだよというところはすごく重要かなというふうに思いますし、それを、地域の人を持つようなふうになっていくと、どんどん面白くなっていくかなというふうに思います。
今データを持つこと自体に価値があるっていう言葉をいただいたんですけれども、先ほどの例で出てきた店舗が持っているデータみたいなものは、このラジオのテーマである、災害の分野なんかにはなかなか絡めづらいようにも思うんですけれども、どういった活用が考えられますかね？
そうですね、店舗のデータというのは何も売り上げだけじゃなくて、先ほどちらっとお伝えしたその在庫の話も絡んでくるんですよね。となるとそういうデータを使おうという店舗さんが増えてくると、その地域でどの店舗にどういうものがあるのかというデータがこう地域規模で把握できるようになってくると、そうなってくると災害時においてもどんな物資がどこにあるかが分かる、どれだけあるかが分かることで、 必要な物資を必要な人に提供するようなことが活用形で活用できるんじゃないかなというふうに思います、
うんうん、
なので、そういう平時だけでなく、
うん、
災害時においてもそういう、うん、そういうコラボレーションが可能かなというふうに思います、
うんうん、そうですね。その災害のためだけにそのシステムを作るってなかなか難しいところもあると思うんですけれども、その今までの話を踏まえて、いつもの生活を良くするだとか、いつものお店の売り上げを良くするっていうようなところから、うまく同じシステムで災害時にも活用していけるっていうことはすごく面白い視点だなというふうに思いました。本日のゲストは山口はじめさんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大学の研究と自分の学生団体での活動でデータサイエンスを勉強している山口はじめさんにおいでいただいて、実際にデータが使われている例、お店の中でどういうふうにデータが使われて売上に貢献しているかというお話から、たくさんの店舗がその流れに乗ることによって在庫管理をするだけでなく、災害時の必要なものの位置の把握にも使えるのではないのではないかという非常に面白いアイデアのお話をしていただきました。災害時の備えだけのために専用のシステムを構築するということはなかなか難しいというのが現実問題としてありますけれども、いつも使っているデータの取得の仕組み、活用の仕組み、これを災害時にも用いることができるようにするというのは非常に面白い取り組みだと思いますし、実現する可能性も高そうだなというふうにお話を聞きながら思いました。ぜひどこかでこういった取り組みが行われていくようになればいいなというふうに感じています。そして出身が三重ということで、お話の中でも伊勢の話、伊勢市の話出ていましたけれども、今回台風19号で伊勢市もかなり大きな被害が出ています。台風の上陸から約2週間、もうそろそろ2週間ということで、いろいろな被害が明らかになってきておりますけれども、今回の災害で亡くなられた方のご冥福を心からお祈りするとともに、今まだ不自由な生活を余儀なくされている皆様が元の生活を一刻も早く取り戻されることを心から祈っております。所属する研究室では台風19号の0時報告書をホームページで発行したりしているんですけれども、いくつか現地の調査にも入る予定にしておりますので、また皆様にいろいろとお伝えできればなというふうに考えております。築土香木の音宛てにリクエストもお待ちしております。それではまた来週お会いいたしましょう。